際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まず主な項目です。香港特別行政区で新型コロナウイルスの感染が急拡大している中、本土からの支援物資が次々と香港へ運ばれています。北京冬季パラリンピック開会式の初めてのリハーサルが国家体育場鳥の巣で行われました。中国では自動車産業における有害物質の使用が2016年以降顕著に削減されたことが分かりました。以上がこの時間の主な項目です。はじめに、香港特別行政区で新型コロナウイルスの感染が急拡大している中、現地への支援物資として200トンの生鮮食品を積み込んだ船が21日、広東省の深圳市から香港に向かいました。深圳では支援物資輸送の円滑化を図るため、3つの航路を開設しました。野菜、果物、卵など200トンの物資を乗せた船と、香港住民がオンラインで購入したセーター、パジャマ、歯ブラシ、スリッパなどおよそ315トンの日用品を運ぶ船が相次いで深圳から出港しました。北京冬季パラリンピック開会式の初めてのリハーサルが国家体育場鳥の巣で行われました。北京冬季オリンピックの開会式と閉会式の会場となった国家体育場は、3月4日から13日まで行われるパラリンピックに向けて準備作業を進めています。これまでに800人以上の出演者が開会式のリハーサルに参加しています。パラリンピックの開会式と閉会式は依然として簡潔な形で行われる予定で、障害者の幸せな生活に対する追求を体現することをテーマとしています。スイスのローザンヌにあるオリンピック博物館では現在、2022北京オリンピック・パラリンピックの特別展が開催されています。展示期間中、オリンピック博物館は中国文化とオリンピック文化を展示し、多くの人々が今大会について学ぶ場を設けました。博物館の入り口には、2022北京オリンピック・パラリンピックのマスコットのオブジェとトーチが飾られています。展示ホールでは、子ども向けに大会のプロモーションビデオが上映されています。博物館の責任者は、こうした展示は冬季オリンピックについてもっと知ってもらい、開催都市が直面している課題をよりよく理解するための機会となると展示の狙いを語りました。お聞きの放送は中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、中国が自主開発した最荷重量3000トン級の電動貨物船船連1号が22日、江蘇省南京市で浸水しました。超高水域での最荷重量が最大の船連1号は、コア技術の国産化率が 90% 以上の電動貨物船で、長江をはじめとする国内の河川運航を環境配慮型かつ低炭素型に転換することに役立つと考えられています。船連1号は内燃機関利用の船舶から改造されたもので、甲板に搭載された2組の移動可能な電池は 2200kW 時の蓄電が可能です。また、不凍で3時間をかけてフル充電すれば、120キロ以上の航行ができるということです。22日に発表された2021年度自動車資源総合利用研究結果によりますと、中国では自動車産業における有害物質の使用が2016年以降、顕著に削減されたことが分かりました。乗用車分野では、2016年以降、有害物質の低減とリサイクル率の向上が目覚ましく進みました。主な有害物質である鉛、六価クロム、カドミウム、水銀などはほとんど使用されなくなっています。現在までに中国製乗用車の 96% 以上で再利用可能率が 85%、回収可能な部品の使用率が 95% に達しました。 今後は商用車などの有害物質やリサイクル可能部品の使用についての研究範囲を拡大していくということです。おしまいのニュースです。人々の海洋環境保護意識の向上を呼びかけるため、上海の水族館ではサメ型水中ロボットを導入しました。ロボットは長さ 4.7メートル、重さ350キロで、非常に精巧な見た目を持つことから、ロボットだと気づかない観光客も多くいます。ロボットの開発チームは、科学技術で大型・希少な海洋生物をシミュレーションして、これらのロボットを通じて、人々に海洋への理解を深め、環境と生物保護に対する意識を高めることを目指しています。また、小型の海洋生物ロボットも開発中で、学校での教育に導入される予定です。以上、この時間のニュース、張維寛がお伝えしました。
続いては、CRI 辞表をお伝えします。ロシアは現地時間21日、ウクライナ東部の共和国2カ国を承認したと発表しました。アメリカは直ちにロシアに対する金融制裁を宣言しました。その他の一部西側国家も制限に踏み切る考えを示しています。中国は国連安全保障理事会がウクライナ問題をめぐって開催した緊急会議で、各方面が自制を保ち、緊張を高めるいかなる行為も避けるよう呼びかけました。中国はウクライナ危機を解決するための理性ある立場をとっています。NATO 北大西洋条約機構は、冷戦終結後、絶えず東への拡大を図ってきました。NATO がウクライナを吸収すれば、ロシアにとっては安全戦略上の重大な脅威になります。ロシアはそのため、NATO をこれ以上東に拡大させず、脅威をもたらす武器を配備しないことを法的拘束力のある文書で約束するよう一貫して求めてきました。大国間の駆け引きの狭間にあるウクライナは、主権と国家の安全保障が侵害されることを懸念して、NATO に加盟して保護を受けることに期待を寄せています。そしてヨーロッパ諸国は制御不能な戦争に再び巻き込まれることを恐れています。ウクライナ情勢が現状に至るまで深刻化したのは、一連の複雑な要素が競合した結果であることが見て取れます。アメリカはその中で先導者の役割を続けています。アメリカ政府はここしばらく、いわゆるロシアのウクライナ侵攻の情報をばらまき続け、それによって自国内の矛盾から国民の目をそらし、下落しつつある支持率を挽回し、また地政学的緊張を利用してヨーロッパを牽制し、同時にロシアによる安全保障の要求に応じることを実質的に望んでいない考えを隠しています。アメリカがやっているのは、ウクライナ情勢という火に油を注ぐことです。目下のところ、ウクライナ情勢は悪化しつつあります。関係当事者は自制を保ち、安全保障は全体として成立させねばならず、一部を分割することはできないとの原則の実現は重要ということを認識し、情勢がさらにエスカレートすることを避けねばなりません。アメリカなど外部勢力は緊張を高め、パニックを助長するのではなく、説得と対話の促進をせねばなりません。CRI 辞表をお伝えしました。